私たちは愛して十字架にかかり3日目に終えた主に期待しさないことに期待と思います。はい、それじゃあ聖書の方に入っていきたいというふうに思います。今日はマタイの5章の9節、平和を作る者は幸いです、その人は神の子供と呼ばれるからです。これはさっき言いましたように三条の水句の中の、幸いになるかな心貧しき者から始まる、まあ、八福の祝福といいましょうか、言われているところなんですけども、その中の一つなんですが、なぜ今日こう開いたかというと、今日は、長崎にとっては原爆被爆した時ですね。そしてこのことを通して平和っていうことを、まあたくさんの人が叫び語りやってきたわけです。でも残念ながら平和は訪れてはいないように思います。でどうしてかというと、ここで平和を作るものは幸いですって書いてあるんですね。ここに平和を作るものは幸いですって書いてあるんですね。で平和を語るものは幸いですとは書いてないんですね。多くの人は平和を一生懸命語るんですね、平和のことを。でも平和を語りながら、実は平和を作らないで、平和を語りながら分裂を作り、平和を語りながら混乱を作っている方が多いのです。どうしてかというと、平和を語りながら、相手を許さず、敵を許さず、あるいは平和を語りながら、相手が悪いと責め立てていたり、そういうことがわかるんですね。で、原爆のことに関してあんまり安易に話してはいけないと思っていますが、以前原爆資料館に行ったとき、以前はよく行ったんですけれども、最近リニューアルされてますが、一つ思ったことがあって、我々はこんな悲惨な目にあったってことはすごくメッセージと伝わってくるんです。それはその通りなんです、ね、でも戦争そのものに対する悔い改めとか、それがほとんど見受けられなかったんです。もちろんこと原爆に関しては我々は被害者です、明らかに被害者です。しかし戦争全体のことを考えたり、いろんなことを考えると、我々は被害者であると同時に、まあ、加害者でもあり、やはり悔い改めなきゃいけない部分があると思うんですね。でもその部分が全く感じられなかった、少なくとも私はね、すごく残念だったんですね。で、平和を語りながら実は相手を責め立てていたり、平和を語りながら実は相手は一方的に悪いんだって言ってる方が実は多いんですね。でそれをすると平和は生まれません。必ず争いが起こり、分裂が起こり、混乱が起こります。で多くの、平和運動とか平和活動はそうですね。だから平和運動とか平和活動している人たちが、そのグループが分裂していくことを歴史が証明しています。で私は彼らの運動を否定してるんじゃないですよ。平和を伝えていく、少しでもそういうことをやっていくということはいいことだと思います。しかしその平和を語るだけではなくて、平和を作りなさいって言ってるんですね。そして平和を作ったら、その人は神の子供と呼ばれると書いてある。じゃあ平和を作った人って誰でしょう。はい、まっすぐご質問よく聞こえました、ね、イエス・キリストですね。 ねイエス・キリストなんですね。もちろんいろんな方が平和をね、 ある部分作ったでしょうけど、本当の平和どういうことだったら、人は神との平和を失ったんですね。だから神が分からないし、神が遠くにいたり、神が悪くならなかったりする、神の愛を感じなかったりするんですが、その神、イエス・キリストは神との平和、神との関わりの回復、神との関係の回復、神様の愛を受け取ることができ、神の祝福を受け取ることができるように回復しかさったんですね。でイエス・キリストはですね、全く正しい方で、まさに平和そのものだったんですけども、彼は平和を語ったんじゃなくて平和を生きたということだったら、誰かを責めたり誰かを裁いたりすることがイエス・キリストはできたんです。全く正しい方だから。イエス・キリストがそれをされたら、誰一人文句言えないというか、その通りですしかなかった。でもイエス・キリストは裁くために来たのではない、って責めるために来たのではない、許して救うために来られたと言って、全く罪と関係なかったのに、私たち一人一人の罪を責めたり裁いたり暴いたりするんじゃなくて、私のその罪を関係なかったのに、その罪の結果もたらされる呪い、裁き、責め、混乱、病気、いろんなものをすべて自分が身に負って、身に負ってってのは本当にキリストは人となってくださいましたからね、体に身に負って、そして、精神的にも人々から見捨てられる孤独を通ってくださって、とにかくすべての罪を引き受けて、十字架で私の代わりに罰を受け、責めを受け、呪いを受け、裁きを受けて、神にまで捨てられて、十字架から十字架によって神に断ち切られて、神ですよ、神なのに神に断ち切られて、 罪と関係ないから死ななくていいんです。神だから地獄は関係ないんです。ところが黄泉に、やはりつまり分かりやすく言えば地獄に下られたわけですね。これどういうことかというとね、キリストはね、こう平和を語って責めたんじゃなくて、あるいは裁いたんじゃなくて、自分自身が平和を作るために十字架を引き受けて生き切ってくださった。そしてその結果私たちはどうなったかというと、神との平和を取り戻したんです。神との関係を回復したんです。さっき言われましたね、一回も罪を犯してないものとされたんです。信じればですよ、受け取ればですよ。全ての人が愛されていて、全ての人が許されていますが、その許しを受け取るかどうかは私の自由です。これはね、愛がわからない人はよく言うんです。愛があったらね、全員を無理やり信じさせればいいじゃないかってね。愛を知らない人はそう言うんです。本当に愛する人は選択は相手に任せるんです。選択ってチョイスね、クリーニングじゃなくて、ねね、私の母は私を愛しておりました。母は自分が献身したかったけどできなかった時、本当に自分の子供には献身してほしいと思って、私がお腹にいた時、この子は牧師になってくれなかったなって心から思ったそうです。願って祈ったそうです。でも私一度も牧師になれとか牧師になってほしいとは言いませんでした。一度も。献身した後に、牧師になった後にこういうことがあったんだよってことを言いました。実は祈ったんだよって。その時ね、感動したんですね。私の人生の選択を私に全部明け渡してくれたんですね。分かったんですね。で、私8人子供がいますが、本当に神様に仕えることは最高の仕事だと思ってるんですね。今でもこれ以上はない。もう一回もし人生、それはありませんよ、キリスト教の場合ね。もう一回人生をするとしたら、もうためらうことなく子供の時から一直線にこの道に進みたいと思ってるぐらいなんですね。最高だと今でも思ってる。だからそう思ってるから、暗黙に上の子の時はもう暗黙にもうそういう道に行けっていうことをプレッシャーを無意識のうちにかけていたと思うんですよね。そんなつもりはなく、ね、ところが下の子たちになると、もうあまりにいろんなことがあって、それどころじゃなくなった。よく言えば子供たちの選択に任せた、悪く言えばほっといた子供たちは本当に健全に健やかに育ちましたね。愛するっていうのはね、選択を相手に任せるんですね。神様を愛しきられて、もう許しはそこにあるんです。でもそれを受け取るかどうかは人々に。で、受け取ったならば、許されたものとして、本当に一度も罪を犯してないものとして、神に見ていただくことができて、神と平和ができるんですね。で、神と平和ができると、人々との間に平和を作れる土台ができるんです。許してない人に平和を語ることは、私は間違いだと思います。許さないで平和なんてできません。でも人には許すことはできないんですよ。それはね、あなたどうして許さないのって言えるのはね、許せないようなことを通ってないからです。とってもじゃないけど許せないことって人生に起こるんです。でもそれを許せることができるのがすごいことなんですけど、それは十字架からしか流れてこないんです。で、私の母がですね、クリスチャンでしたよね、ところが、結核になった小学校年の時かな。その時ね、父はね、週に1回か、いや2回、多い時は3回毎週ね、仕事忙しかったのに、お見舞いに行ってね、それでね、子供たち毎日のように天ぷら作ってくれましたけどとってもいいね、夫婦関係も親子関係も家族関係もすごく良かったんです。と、母が退院してきて自宅療養になった時に、狭い家に母がいつも寝てるんです ね。そしたらね、やっぱり家にいるとね、いろいろあってね、ちょっとね、家族がね、荒れてきた。で、ちょうどお姉さんたちが反抗期に入った。で、家族は荒れました。クリスチャンホームっていうのは聖書を持ってるから、神を見失うともう砂漠です、世の中以上にね、まさに砂漠です。そしてですね、母がですね、父を許せなくなったんですね。もう本当に許せなくなって、あの母が父を許せなくなって、もう気が狂うんじゃないかってぐらいになった。その時に母はどうしたかというと、イエス様を信じてたから神にすがりついたんですね、心の底から。そしたらね、聖霊のバプテスマを受けたんです。激しく豊かに受けたんです。まるっと変わりました。母が、子供だからよく分かる、本当に変わりました。 もともと明るかったけどクリスチャンになって、そんなレベルじゃない。聖霊から来る喜びと命が来て、父も許すことができて、で父も変わっちゃった。その結果父もで家族は完璧に変わったんですね。あれはね、母がイエス様を信じていて、そのイエス様に寄り頼んだ時に母が変わったんですけど、母が自分で頑張って変わったとかそういうんじゃなくて、本当にイエス様を信じたから、そのイエス様が母を作り変えたんですね。そしたら父も変わり、家族が変わったんで、いつも要するに2番目の姉は激しく父に反抗したんですけども、その2番目の姉がもう父が大好きで、父が召されるまでの間ずっと父を世話してたし、誰よりも、父が召された時に泣きましたよね、うん、面白いなと思うんですね。皆さんね、イエス様を信じてたら平和が生まれてくるんです。で本当にそのイエス様に頼んでいると平和は現れてくるんです、ね、それをねできてほしいですね。で平和はどんなに語っても、残念ながら多くの場合平和を語る人が許してなければ、それは虚しい言葉になります。語れば語るほど分裂を起こしたりします。でも本当にイエス・キリストを信じていて、神との平和を持っていて、そしてこのキリストの上を頼んでいるなら、許す力が与えられる、和解することができる、で平和を生み出されてくるんですね。でもう一つはね、まずイエス様を信じること。でこの人に寄り頼んだときに、この方のおっしゃることに従っていることです。でこれも神の助けがないといけませんけど、神様とキリストを共に歩むと、まあ、キリストに従うことですね。キリストと共に歩むということは、そうするとキリストは平和を作られた方だから、平和が生まれてくるんですね。で例えば、何度か書きましたけども、今回ねバスで一緒に行ったんですけども、そこに熊本安定教会の村上香南さんと祝福さんって親子がね来たんですけども、あの人たちは長崎で洗礼を受けた方なんですね。 お母さんの方がね。で何度か話しましたけれども、そのちょっと家庭で、お父さんのね、虐待があって、特に妹がひどくて受けられて、それでお姉さんが救われて教会に来て、で妹も来て、お母さんも来て、お父さんも来て、で救われて本当によかったん、救われたことは喜んだん。ところがその父がやっぱりすごい虐待した父が、あんまりこう救われて喜んでると、妹は相変わらず癒されてなくて全くのお面だったので、妹はこんなに苦しんでいるのに父だけ許されてこんなに喜んでいるのは許せなかったんですね。父が救われたこと自体は嬉しかったの最初に、でも妹は全く救われても癒されてるのも相変わらずのお面なのに、なのに父親はもう喜びでこうやって喜んでやってると、もう歌が好きな人だったからね、歌手になりたかった人だからこうやってやってると、だからそれを見てたらこうやりきれなくなってきて許せなくなったわけでしょ。それで教会を離れて、それが 2,3 回です。でもやっぱり戻ってきてまた離れてってね、今日はもう詳しく言いませんけど、その時に、ね、お母さんが癌になって、まずお父さんが戻ってきた時に、お姉さんは教会が本当に、教会に行けば癒される、教会にポイントがあると分かったから自分も教会に行きたかったけど、お父さんと会うとまた教会に会いたくないから平日の礼拝に来て、お父さんが来ない教会に来て一生懸命祈ってた。でお母さん良くなってきた。その時に神様が何言われたかったら、内なる聖霊の声がイエス様が語ってきたんですよ。日曜日の礼拝に来なさいって何度も言いましたね。でその時彼女はイエス様のおっしゃる言葉に従ったんです。ですごく分かっていて、いや日曜日とダメなんですって、も何度言ってもそうやって言われるから、分かりました、じゃあ行きますって、主に従って行きますって。ただやっぱり自分の時は精一杯ですね。いつも絶対礼拝を送る人じゃなかったから、すいませんって、ね、でも5分経ってから行きます、許してくださいって。そしたら血に合わないです、喋らないです、そして一直線に一番前まで行くから、そしたら父がこんなことやってる姿見ないで済むから、で、ね、で航空の間にさっと帰る、それで許してくださいって言ったんですね。皆さんね、これね、本人にとっては真剣なんですよ。本当に神に従いたいけど、ね、だから私ねすごいと思いますよ。本当に従おうと思ってるんですよね。で一旦で本当に5分ぐらいでパーッと入ってきて、3秒最中に一番前まで来たら、一番前が、ね、席が座ってる人がいたから仕方ないから2番目に座ったら、斜め前にお父さんいたんでしょ。と思ったけど、こう礼拝してたら父が立たない、みんな立ってるのに、と思ってみたら膝をこうさせてたわけですね。でこの時聖霊が働いたんです。彼女は何もしてない、言われたから言ったら、聖霊が働いてきて、いきなり自分の肉はね、お父さん自業自得よってね、もっとひどく言ったら黙みろみたいな感じですよ、ね、ところがお父さん大丈夫かしらって、って思ってお父さんのことを気遣って心配して、お父さん大丈夫かしらって思った自分に、自分がびっくりした、って思ったんです。そう、自分思った自分に。 そして礼拝してたら賛美してたら涙が止めたく流れ始めてきて、礼拝の間中、当時な礼拝ってなかったから今1時間で終わるけど2時間ぐらい涙がずっと流れたんですよね。で礼拝が終わった時に、もう思わずも体が勝手に前に行ってお父さんの横に座って、お父さんの左に手を置いて、大丈夫お父さんって言ってる自分がいたわけですよね。でこれは努力とか頑張ったとかっていうんじゃない、神の恵みと聖霊の働きなんですよね。何が鍵だったかって、日曜日行ったんですよ礼拝に。主のおっしゃる言葉に、主に従って応答したら聖霊がことをなされたんですよ。頑張って清くなったんじゃないんですよ。だそうでしょ、5分経ってから行きます、会わないようにって、報告中に帰ります、会わないようにってでもとにかく神の言葉に従いたいから、従ったら聖霊が働いてくださって、神様が彼女の頃にあった憎しみや許せない心を溶かしてくださった、父に対する愛情と愛を与えてくださった、イエス様が持ってるような愛を。そして頑張ってじゃなくて本当に無理なくそうやってさせれた、いつも言うようにその後もう素直に言えた。もっと前から言えばいいって言うでしょうけど、あんまり傷が深いと言えないんですよ、痛みがあったりして、ね、お父さんって妹はねまだ苦しんでるんだよって、お父さんが本当に痛めたんでしょって、ちゃんと謝ってあげてって言えたんですよ。これ簡単に思えて言えないんですよ。そしたらお父さんが素直に謝ってくれた、ちゃんと。そしたら妹は全く変わったんですよね。本当によく怒るわ、よく笑うわ、ね、あんな表情豊かな人だとは知らなかったそしていつもように結婚もすることができて、本当に家族に平和ですよ。まさに和解と平和が訪れたんですよね。鍵はね、その主の言葉に従ったイエス様と共に歩んだんですよ。だからね、立派な人になろうって言うんじゃないんですよ。キリストを信じる。そしてそのキリストの方と一緒にキリストがおっしゃる言葉に従って応答していける。で、もちろんね、パーフェクトに従えれば素晴らしいけど、それができなくてもとにかく主のおっしゃるところに従う。日曜日の礼拝行きなさいって言ってるんだから、すいません5分遅れますけど、ね、自分のできる精一杯で従おうとしたら神様が働いてくださっちゃった。これ恵みって言います。皆さんね、私の信じる神は恵みの神なんです。本当に私を愛しておられる神なんです。祝福してくださる神なんです。でこのイエス・キリストを信じるとき、平和を作れる人になるんです。このキリストを共に歩むとき、このキリストの子に従うとき、神が私たちを平和を作るものにしてくださるんです。で私も神の子供となれるんです。だってキリストを信じたら神の子供でしょ。そしてその方に従っていくと神の子供としての実質が現れてくるでしょう。だからこれを覚えてほしいですね。でまず鍵は信じることから始まります。そして皆さんお互いはこれから部屋を作るものとなります。いや実は私はトラベルメーカー、ね、私が行くところいつでも問題が起こる、私が行くところでいつも何か変的なことが起こる、ね、私はミスタートラベルメーカー、ミストラベルメーカー、ね、ゴートトラベルじゃなくてトラベルメーカー今までそうだったとしてもキリストを信じたら今日から変わります。あなたが信じれば。そしてあなたはそのキリストに恵みによって応答していくとき、従っていくときにそれが現れてきます。神の作る平和ってね、小さくないですよ。本当に豊かな祝福をもたらしてくれます。家族が変わります。社会が変わります。職場が変わります。あなたに激しくぶつかってきた人がお互いが本当に慕い合える、尊敬し合える関係に変わります。夫婦も親子もそして職場も変わります。キリストを信じてこの方に従えばね、それをね、ぜひ覚えてほしいと思います。この原爆の日、たくさんの人が死に、そして、この命を失った日に、今度は私たちはキリストを信じている者として、またキリストを信じる者として、たくさんの人が神と和解する救いに預かり、そして多くの家庭や社会や地域に本当に平和が訪れる、本当の意味での、それをね、神様私を通してなされるんですね。素晴らしい。すぐ素直にうなずきました ね、大丈夫です、そうなりますね。ね、お互いを見たらちょっと不可能と思うけどそうなりますねなぜか、それはですね、信じるからですね。キリストがおられるからですね。それをね、どうぞね、覚えてほしいというふうに思います。お祈りします。天皇と様、御言葉ありがとうございます。平和を作る者は幸いです。その人は神の子供と呼ばれるから。 どうぞまさに部屋を作ってくださったイエス・キリスト、そのあなたをまず信じて、そのあなたと共に歩み、あなたの言葉に従って、私たち一人一人の置かれている家庭、職場、地域、教会、そしてこの時代にまさに平和が訪れますように。救いの御業、そして和解の御業、そして平和が訪れますように。主が力強く導いてください。ありがとうございます。お祈りをしたいと思います。罪があると祈りが聞かれますので、まず悔い改めをしましょう。またこの機会にイエス様を、はっきり信じることをお勧めいたします。まだぼんやりしてた方、あるいはまだ信じてなかった方、今からお祈りしますので、キリストを迎えるお祈りですので、私について祈ってください。クリスチャンの人も手伝ってほしいと思います。天のお父様、私の心を開きます。イエスキリストが私のうちに入ってきてください。私は罪人です。私の罪を許してください。イエスキリストが私の罪の身代わりに十字架で裁きを受け死んでくださったことを信じます。感謝します。3日目に復活されたことを信じます。ありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。お祈りします。一人一人ですね、自分の願いと思い、ね、それを主に素直に、求め願ってください。それに主は答えられます。天の父様、今キリストイエスになって祈ります。一人一人のこの叫びと願いに応えて、癒しを与え、解放を与えてください。主イエスキリストによって心と体を癒されよ。イエスキリストによって心と体を完全に治れ。眠っている者よ、目を覚ませ。あなたは神の言葉に目を覚ましなさい。神の言葉に心を向けなさい。私はあなたに語っていることがあると知られます。イエス気しまって目ずる。胸の圧迫と痛み消えてなくなれ。背中の痛み、腰の痛み、イエス様って目ずる。癒されよ。キリストイエスになって目ずる。脳梗塞の後遺症完全に治れ。イエス気しまって目ずる。偏頭痛、イエス様って目ずる。癒されよ。不眠症、これ不眠症の方は夜眠れないとき、威厳で祈りなさい。また神様に聞きなさい。祈るべきことを教えられます。そう祈っていくうちに再び眠りがやってくるので、その時眠りなさい。ある方はすぐ眠れます。ある方は眠れません。また起き上がって祈りなさい。何度か繰り返していくうちにすごく霊的にすっきりします。その後熟睡するようになるでしょう。膝の痛みを取ってください。語られていることがあるんですけども、そんなの無理だと思っている方はイエス様に真剣になさい。従う力をくださいと。そうすると神様が従う力とともに何かいろんなヒントを与えられます。その中で何かすごく無理だと思ったこと、あできるっていうことに気づき始めます。主があなたを助けて導いてくださいます。頭から無理だと思わずに主に祈りなさい。私はそれを開こうとしております。イエス様ありがとうございます。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りしております。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ声願くば主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち人々と共に、一同と共に、今も後もとこしえまでも豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。それではお知らせをお願いいたします。大礼拝の時はこの後山本さんがやってください。